聖書を開きます。聖書の箇所は詩編100編です。旧約聖書新改訳1005ページ第2版923ページ、詩編100編、感謝の賛歌。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよう。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。本庁、この聖書箇所より喜び歌いつつ、と題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
新年最初の主日礼拝、この日曜日の礼拝でどの箇所を開こうかと、そのように考えていまして、詩編の100編を今日は選ばせていただきました。100という数字がですね、何かこう気持ちが良いと私は思うんですけれども、100編、詩編100編です。150編まである詩編の中でも、この詩編100編というこの1編は特に簡潔で短い5節までしかない、そんな詩編なんです。実はこの詩編100編は皆さんにとっても馴染みが深い詩編のはずです。と言いますのも、半年に1回は耳にしている、そんな詩編だからです。礼拝の一番最初のところ、前奏に続いて今日も千葉さんが少子というのを読んでくださいましたけれども、まあ詩編であったり歴代詩であったり、その選ばれた御言葉が読まれていきますけれども、大体ですね、この少子、私たちが礼拝で用いています少子は半年で一回、一サイクルでですね、こう回るんですね。ですからこの詩編100編、その中の一つとして数えられている、選ばれているこの詩編100編も、半年に一回は皆さん礼拝の最初に耳にしているんです。実はですね、今日も本当は順番からいくと、まあたまたまなんですけれども、この詩編100編が今日の少子に当たっていたんです。でもですね、少子で100編を読んで、そしてまた後で100編を読んで、重なってしまいますので、来週と今週とで入れ替えてですね、来週この詩編100編を読むことに、聞くことになりますけれども、まあその少子としても選ばれるこの詩編100編は、まあ招きの言葉、礼拝への招きが歌われている、そんな詩編です。表題を見ますと、感謝の賛歌、感謝の賛歌と言われています。まあ、感謝の賛歌、よく見ますと、感謝のという部分に米印が振ってありまして、新改訳聖書では。米印が振ってありまして、そしてその下の欄外を見ますと、百編の欄外、米印。あるいは、感謝の生贄の、感謝の生贄の、と書かれています。この100編は感謝の生贄の賛歌とも言われる、そんな詩編なんです。先週1週間前の12月26日の礼拝では、詩編の92編をご一緒に開きました。この92編の表題は、安息日のための歌と付けられていました。安息日のための歌、これは礼拝のための賛美です。歌です。そんなことをですね、お話をしましたけれども、実はこの詩編100編も、感謝の生贄の賛歌、感謝の生贄とは一体どんな時に捧げていたのか、 イスラエル人たちはどんな時にこの感謝の生贄というものを捧げていたのか、それは礼拝の時なんです。ですからこの詩編100編もやはり礼拝の時に歌われた、そんな賛歌、礼拝への招きの賛歌ということができます。私たちはこの迎えた2011年、この新年、この1年も毎週毎週主を礼拝し続けていきます。2010年の最後の12月26日の礼拝では、安息日のための歌を通して礼拝について教えられ考えました。そして2011年の新年第1回目のこの礼拝においても、詩編100編を通して礼拝について、この礼拝への招きの詩編に耳を傾けていきたいと思います。まずはこの詩編100編の構成を確認してみたいと思います。ご一緒にこの詩編100編がどんな構成になっているのか確認をしたいと思います。非常にですね、単純なんです。賛美歌ですとか、あるいは賛美歌じゃなくてもですね、私たちがよく耳にする歌謡曲というものにはこう構成があるんですよね。メロディーの部分があって、そして繰り返されるサビの部分があって、先ほど私たちも何曲か2曲ですね、賛美を捧げましたけれども、それぞれ同じメロディーでですね、繰り返しメロディーが繰り返して歌われていました。実はこの詩編100編もメロディーがついて、そして歌われていた歌であると思われますので、この詩編100編にも繰り返しがあるんです。繰り返しがあるんです。昔々のユダヤ人が作った歌であるこの詩編100編も非常に分かりやすい構成で繰り返されているんです。前半と後半に分けることができます。前半は1節から3節まで、そして後半は4節から5節まで、1節から3節までと4節から5節まで、この前半と後半は同じような内容が繰り返されています。重なるんです。まずは1節と2節、この1節と2節には呼びかけ、命令が書かれています。そして3節ではその呼びかけの理由が書かれているんです。理由が書かれています。後半部分の4節に行きますと、4節においても呼びかけ、私たちに対する命令が書かれています。そして最後の5節にはその理由が書かれているんです。命令とその理由、命令とその理由、これが繰り返されているんです。1節と2節にまず耳を傾けてみたいと思いますけれども、この1節と2節はまるでぼんやりとした私たちの頭や目をですね、パッチリと覚ましてくれるような、そんな響きを持って力強く私たちに語りかけるものです。ではご一緒にこの詩編100編の1節と2節をお読みしたいと思います。声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。詩編100編1節と2節、はい。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。ここまでですね、ごめんなさい。喜びと畳みかけるように歌われているのがこの1節と2節です。まあ、ちなみにですね、日本語ではみんな喜びという言葉で訳されているんですけれども、ヘブル語、もともとのヘブル語ではそれぞれ別々の言葉が、3回ですね繰り返されている喜びという言葉にはそれぞれ別々の言葉が当てられています、使われているんです。まあ、詩人のセンスといいますか、ただ喜びということを表すにしても非常にこう豊かな語彙力といいますか、語彙の豊かさといいますか、自分のですね、本当に神様に対するその喜びの思いを様々な言葉を持って歌っている、そんなですね、詩人のセンスが感じさせられる、そんな歌なんです、この1節2節なんです。2節では喜びを持って主に仕えよと言われていますけれども、まあ、これが礼拝についての詩編だと 申し上げました。そんな中でですね、喜びを持って主に仕えよと言われています。まあ、この主に仕えよという言葉、これが礼拝とどう重なってくるのかということは、一つのですね、こう手がかりとして英語で考えてみると非常にこう分かりやすいんです。英語で考えてみたいと思いますけれども、私たちが使う礼拝という言葉、日本語でですね、礼拝するというふうに使います。あるいは日曜礼拝とかですね、主日礼拝というふうに私たち呼びますけれども、この日曜礼拝は英語に直すとサンデーサービスというふうに言うんですね。サンデーサービス、サンデーが日曜日、そしてサービスが礼拝。でもですね、私たちサービスという言葉を聞くと、何かお店に行ってサービスを受けるとかですね、そんなことを思い浮かべます。サービスをする、サーブというのはまさに使えるという意味ですけれども、サンデーサービスと言いますと日曜日のサービス、日曜日にサービスを受けるのか、サービスをするのか、そんな風にも考えられるんですけれども、まさにですね、このサンデーサービスという言葉は、私たちが日曜日に神様に仕える、それが礼拝なんだ、いや神様に礼拝を捧げることこそが私たちが神様に仕えるということなんだ、そのように私たちに教えているんです。礼拝を捧げること自体が神様に仕えるということ。私たちよく奉仕という言葉を使います。奉仕と言いますと、具体的ないろいろな教会の中で課せられた役割、分担された役割ということを思い浮かべるんですけれども、でも元々奉仕をするということのその原点は神様を礼拝すること。私たちは今日もこうやって共に集まって神様を礼拝していますけれども、これこそが神様に共に仕えているということ、そんなことをですね、この言葉は、この詩編100編も私たちに教えてくれているんです。心からの礼拝を捧げることこそが奉仕である。逆に考えてみますと、様々な奉仕を捧げている、形上捧げているとしても、そこに心から神様を礼拝する思いがないとするならば、それは奉仕とは呼べなくなってしまう、そんなふうにも考えることができます。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。まさにですね、1月2日、この新年第1回目の礼拝、私たちはこの日本のこの盛岡で礼拝を捧げていますけれども、世界中で今日新年の礼拝が捧げられようとしています。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。まさにこれは礼拝への招きの言葉です。歌なんです。その礼拝への招きが呼びかけられた後で、3節に書かれているのはその理由です。この3節を今週の御言葉にも今日は選ばせていただきましたけれども、特にですね、今日はこの3節に特に私たちの思いを向けていきたいと思っております。ではこの3節をまたご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。詩編100編の3節、はい、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。はい、知りなさい、ここにも一つ命令が語られています。知りなさい、この主こそが神であること、この主こそが私たちを作られたことを。知りなさい、私たちが主のものであることを、主の民であることを、その牧場の羊であることを。知りなさい、知れというこの命令がいきなり語られていますけれども、聖書はですね、たくさんのことを教えています。まあ、この聖書たくさんのことを教えています。たくさんのことを私たちに語りかけています。 でもですね、考えようによってはこの詩編 100編の3節、詩編100編の3節、この知れ、主こそ神であること、この呼びかけがこの聖書全体の中でもある意味最も大事な言葉とも言えるんです。最も大事な言葉とも言えるんです。たくさんですね、大事なことが言われています。大事なことを聖書は私たちに教えています。でもこの詩編100編の3節、ここを土台として私たちは一つ一つの教えを受け取るのでなければ、それは全く意味がない、そのように言うことができるんです。この主こそが私の神であることを知るか、それとも知らないか、これが全てを決める、決すると言っても過言ではないんです。昨日元旦礼拝に集われた方々はルカの17章からあのタラントの例え、3人のしもべたちが主人にタラントをそれぞれ預けられて、そして戻ってきた主人の前に報告をする、あの場面からの箇所をですね、共に読みました、共に味わいました。3人のしもべたちの間で明と暗がはっきりと分かれたんです。最初の2人のしもべは主人のことを信頼して、また自分たちを信頼してくれるその主人の信頼に応えるべく精一杯預けられたタラントを用いて、そして主人に報告をして共に喜んだ、喜びを共にした、それが初めの2人のしもべたちでした。けれども最後の1人のしもべは、主人はひどい方だ、怖い、そのように考えて預かったタラントを土の中に埋めて、そして何十年もそのままにし、主人のことさえも忘れかけて、そしてそのまま掘り出したタラントを主人の前に持ってきました。けれどももちろんその最後のしもべは喜びを共にすることはできずに、追い出されて泣いて歯ぎしりをする、そのようなですね、惨めな状態に陥ってしまった、それがタラントの例えの話でした。この最初の2人のしもべと最後の1人のしもべのその明暗を分けたのは、昨日もお話をしましたけれども、その明と暗を分けたものは主人を知っているか知っていないか、まさにこのことにありました。知れ、主こそ神であること、そのように詩編100編、100編の詩人は歌いましたけれども、まさに主を知っているか知らないか。最後のしもべは主人を形では知っていました。あの人は私の主人だと知っていました。でもその主人がどのようなお方であるかを知ろうとはしていなかったんです。あの主人はひどい方だ、そして恐ろしい方だ。間違ったその認識、誤解をもとに主人を知ろうとはしていなかった。そのことが彼のまさに行く末を決めてしまったというわけです。先週の水曜日の祈祷会では、この祈祷会も最後の一年最後の祈祷会でしたので、一年間を振り返ってそれぞれ思い出す恵みを分かち合うという、そんな時を持ちました。先週の祈祷会では、まあ、人数も少なかったこともあって、一人一人がですね、じっくりとこう考えながら恵みを分かち合う時を持ったんですけれども、まあ、そんな中で今錦秋湖に行っています熊谷誠くんが、熊谷誠くん去年の3月にバプテスマを受けられましたけれども、その熊谷くんが分かち合ってくれたその恵みというものが、信仰を持って聖書を読むことと信仰を持たないで聖書を読むことの違いを知った、そんなことをですね、挙げてくれていたんです。信仰を持ってこの聖書を読むということと信仰を持たないで聖書を読むということのその大きな違い、皆さんもうなずかれるでしょうか。どうでしょうか。たくさんの人が、たくさんの人がこの聖書を読んでいます。 信仰を持ってこの聖書を読む人もいれば、信仰などなしにこの聖書を読む人もいます。熊谷君も、もし信仰がないときに、もしと言いますか、信仰がないときにこの聖書の言葉を読むというのは、自分自身のただ知識を蓄えるために読むに過ぎなかった。そんなことをですね、言っていたんです。彼はですね、私と、こう、大学時代も同じキャンパスで2年間こう重なっているんですね。でキリスト教系の大学でしたから、必ずキリスト教の授業を私も受けなくてはならなかったですし、彼も受けなくてはならなかったんです。その時に開いた聖書というのは、ただ知識に過ぎず、知識を得るために過ぎず、むしろ反発を覚えていた。そんなことも以前教えてくれました。たくさんの人がこの聖書を読んでいます。まあ普通にですね、客観的に考えても、この聖書という書物、すごい書物だと思うんです。新約聖書は2000年前に書かれ、旧約聖書に至っては3000年前、4000年前、まあちょっとですね、もう私たちのこう思いの次元を超えていると言いますか、そのようなものが私たちの前に残されているということだけでも驚きなわけですけれども、それほどまで保存されて残されている聖書、そして今も読まれている聖書というものに対して興味を持つ人は多いんです。興味を持つ人は多いんです。そして読み始めるんです。でも多くの人が教訓として、古からの知恵を得るために、自分のものと、部分部分を自分のものとするために、教訓としてためになりそうなところだけを拾っていく、そんな読み方をしているんです。本当の意味でこの聖書があらゆる部分と部分を比較しても、照らし合わせても、全く矛盾なく調和している、そのようなことを意識しながら読む人はほとんどおらず、部分部分に切り刻んで、この部分は馬鹿らしい、この部分は納得できる、この部分は自分にとっていい言葉だ、こんな部分は覚える必要がない、そんな読み方をしてしまうんです。いろいろとですね、ラジオを聞いていたり本を読んでいたりしますと、多くの知識人と呼ばれる方々がこの聖書について語っている、そんな言葉や文章を耳にしたり目にしたりすることがあります。でも残念なことに、その多くの場合、ほとんどの場合、その知識人と呼ばれる人たちが本当の意味でこの聖書を理解しているわけではなく、ある部分だけをまた聞きで、あるいは自分で読んだかもしれない、そして勝手な解釈のもとに、聖書はこういうことを言っている、私たちからするならば、あまりにも短絡的な、そんな断定をして、そして語っている、書いている、そんなことをですね、時に残念に思う、しばしばですね、残念に思いながら目にしたり耳にしたりします。知れ、主こそ神であること、主こそ神であることを知るからこそ、私たちの前にこの聖書が全く違う意味を持ったものとして語りかけている、そんなことに気づかされるんです。新興宗教はですね、喜んでこの聖書を切り張りして利用します。時々ですね、いいことを言ってるなと、そんなですね、こうラジオで聞いていますと、それが幸福の科学の番組であったり、創価学会の番組であったり、新興宗教の番組であったりすることがあります。なんだこれ、聖書を引用してるだけじゃないか、そんなこともあります。でも主こそが私の神であるということを知らされていくと、全くその読み方が変わってくるんです。使徒パウロはイエス・キリストに出会ったその時、あのダマスコ途上でイエス・キリストに出会ったその時から、ひととき目が見えなくなりましたけれども、主こそ神であることを認めたその時から、彼の目からは鱗のようなものが落ちたと言われています。まさに 主こそが私の神ということに気づかされていく。何かある瞬間から劇的に変わった。ほとんどの人はですね、そういう経験を持たないんです。そういう人もいるかもしれません。でもほとんどの人はそういう経験を持たないんです。求道を続ける中で、この聖書を読み続ける中で、私たちがかつてお腹の中で、お母さんのお腹の中で命が与えられて、その命がちょっとずつちょっとずつ成長していった。そのことにですね、私たちお腹の中で自覚をしていた。なんて言ったら気持ち悪いですよね。そんなことがないように、私たちのうちに新しい命を与えてくださる神様のその働きは、私たちが気づく前からもうすでに始まっており、新しい命は私たちが気づく前からもうすでにその帯同を始めていた。新しく生まれる。いつの間にか信仰の芽生えが与えられ、新しい命が与えられていることに気づかされていった。来た。すると何が起こるか。自分に都合の良い部分を選んで聞くではなくて、そのすべてが私の神、主からの呼びかけとして、この聖書を読むように、聞くように変えられてくるというんです。私たちまだその途上かもしれません。途上かもしれません。でもそのように私たちは、私たちを変えてくださる。それが神様のお取り扱いなんです。私たちは主のものと言われています。ここにも米印が書いてありまして、ついていまして、欄外を見ますと、不思議ですね。米印、私たちは主のもののところ。70人訳には、私たちがではないとある。私たちは主のもの。一方では、私たちがではない。まあこれ不思議。なんでこんなことが起こるんだと思うんですけど、非常にですね、主のものという言葉と、そうではないという言葉がですね、同じ音で、同じ音のですね、別々、綴りは別々なんですけど、そういう言葉が使われているんです。でもですね、仮にこの70人訳のように、私たちがではない、私たちがではない、そのように解釈をしても、それはこういうことになるんです。私たちは、私たち自身のものではないということなんですね。私たちは私たち自身のものではなく、私たちは主のものであり、主の民なんだ。神様は私たちの王である。これも聖書が私たちに教えてくださることです。教えてくれていることです。そしてその最後に特に注目したいと思います。その牧場の羊である。私たちはその牧場の羊である。主が牧者であり、私たちはその羊である。羊飼いと羊の関係がここで歌われているんです。聖書は繰り返しこの引用、この例えを使います。主が私の牧者、羊飼いであり、私たちはその羊である。有名なあの詩編23編においてはダビデは、もともとですね、自分自身が羊飼いであったダビデは、実感を込めて、主は私の羊飼いとそのように歌っています。今日皆さんとご一緒に開いてみたい箇所がもう一箇所あります。それは新約聖書のヨハネの福音書、新約聖書のヨハネの福音書をお開きください。ヨハネの福音書の10章、新約聖書のヨハネの福音書の10章です。ヨハネの福音書は特にイエス様ご自身が私は何々である、私は何々である、そんなことをですね繰り返し自分自身のことを、ご自身のことを説明している、そんな箇所がたくさん出てきますけれども、その中の一つがこのヨハネの福音書の10章です。10章の1節から18節まで、この箇所の中で特にですね、イエス様は特に私は羊飼い、牧者ですとそのように語っています。十章の二節では、門から入る者はその羊の牧者です、ご自身のことを語られました。そして三節、四節、三節と四節をご一緒に お読みしたいと思います。よろしいでしょうか。新約聖書の10章の3節と4節、ヨハネの福音書の10章の3節と4節、はい。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。はい。羊は彼の声を知っているので彼についていきます。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。呼びかけながら、まさに羊を羊飼いとして導いてくださるイエス様の姿がここに表されています。先ほど歌った素晴らしい主という賛美の中でも、私たちは主イエス大牧者、神の子羊、主イエスは大牧者である、私たちの羊飼いであるということを歌いましたけれども、私たちに呼びかけて私たちを導いてくださる羊飼い、そのように言われています。皆さんは新年を迎えるにあたり、何かこう年間の目標というものを立てられたでしょうか。年間の目標、私はですね、こう一つの目標を立てたんです。それは何かと言いますと、今年の私の目標は声をちゃんと聞くということなんです。声をちゃんと聞くということ。最近ですね、最近じゃなくて、まあ、ずっとなのかもしれないですけども、まあ、けど特に最近ですね、子供たちがしっかりとこう喋れるようになってきて、王者はもうもちろんですけれども、三葉もですね、こうしっかりと喋れるようになってきまして、時々ですね、こう妻に指摘されますのが、千織さんに指摘されますのが、王子が今話しかけてるよということを言われるんですね。あるいは三葉が今話しかけてるよということを言われるんです。一生懸命子供たちが私に向かって話しかけているにもかかわらず、私の意識はですね、どこか別のところをさまよっていて、多くの場合コンピューターの画面を見ていてということが多いですけれども、全然聞いてないということがですね、よくあるんです。ぼーっとしていて聞いてないということがよくあるんです。私の今年の目標は声をちゃんと聞くということ。まあそれは子供たちの声に限らず、あらゆる人の声、まあ、もちろんですね、全ての声を全部聞いてしまったらばパンクしてしまって、そして処理しきれなくなってしまうので、適度さも必要なんですけれども、でも聞くべき声をちゃんと聞くということ、それは人との関係においてだけではなくて、神様の声を聞くということ、この御言葉に関しても同じだと思わされているんです。一つの目標なんです。御言葉を通して語りかけてくださっている神様のその声を聞いているようで聞いていないということがあるんですね。良い牧者であるイエス様が私たちに語りかけてくださっているその声を聞いていない、そんなことがあるんです。11節、14節、15節、牧者であるということをさらにイエス様は進めて、ただ声をかけて導くだけではない、そんなことを明らかにされます。この声にも私たちしっかり耳を傾けたいと思うんです。11節ご覧ください。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。良い牧者は羊のために命を捨てる。大体ですね、羊飼いが羊を飼うことの目的は、その毛を刈ること、あるいはお肉を食べること。むしろですね、羊の方が羊飼いのために命を捨てるということが当たり前に思われるんですけれども、この羊飼いと羊の関係というのは、むしろ羊飼いの方が羊のために命を捨てるんだというんです。やがてのイエス様の十字架、今日も私たち聖餐式、主の晩餐の時を持ちますけれども、この 私たちのために命を捨てられるイエス・キリストということを覚えつつ、続けて14節と15節を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の10章の14節と15節、はい、私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。ここでも知るということが再び登場しました。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。お互いに知っている、知っていると、そのように相互のその関係が築かれている。それがイエス様と私たちとの関係だと言われています。羊、この近くですと岩手大学の農学部に羊が飼われています。子どもたちとよくその羊を見に行くんですけれども、この街道ぐらいですかね、街道よりはもうちょっと広いでしょうか、そのぐらいのところに羊が何頭かいまして、そして思い思いに草をはんでいる、餌を食べたりしているんですけれども、以前私が目にしましたのはオーストラリアの牧場でした。そこで見た羊たち、またその牧場の光景というのは非常にですね、印象的でした。元大のその農学部とはですね、まるでスケールが違うんです。その牧場では地平線が見えない、見えるんですけれども、柵が見えないと言いますか、もう見渡す限りその牧場、車でですね、何十分も行かないとその牧場の先に、果てにですね、たどり着けないというような、そんなですね、スケールの大きな、そういう牧場でしたけれども、その牧場を歩いてみますと、あちらこちらに白いものが散らばっているんです。何かと思って牧場主に聞きますと、これは骨だと言うんですね。何の骨か、もちろん羊の骨だと言うんです。広い牧場に飼われているその羊たちははぐれてしまったり、群れからはぐれてしまったり、病気になってしまったりすると、あまりにも広すぎて羊飼いである牧場主もはぐれたことに気づかないで、そのまんま羊はそこで死んでいくというんですね。やがてその肉は腐って、そして骨だけになっていく。かわいそうだなと思ったんです。はぐれた羊はもしかすると自分の好きに群れからはぐれられたと自由をはじめは謳歌するかもしれません。神様から離れて生きる人も同じようなものかもしれません。あの放蕩息子、イエス様が語られた例え話の放蕩息子のように、神様から離れていく、父親から離れたその時には、うわー、私に自由が与えられた、そのように一時の自由を楽しもうとするかもしれませんけれども、その自由の先には何もないことに気づかされる時がやってくるんです。結局はこの羊飼いとはぐれてしまったならば、方向もわからずに、水の場所もわからずに、獣たちの鳴き声に怯えながらさまよい、迷子になり、病にかかり、やがては朽ち果てていくしかないということに気づかされることがあるんです。気づかされる時がやってくるんです。このヨハネの福音書の10章の27節と28節、この箇所もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の10章の27節と28節。はい。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。 この箇所にも詩編100編の勧めが重なるのではないでしょうか。知りなさい、主こそが私たちの神であることを。ここからすべてが始まっていくんです。もう一度詩編の100編に戻りたいと思います。詩編100編に戻りましょう。後半部分の4節と5節、この箇所は繰り返しになりますので、ごくごく簡単に確認をしたいと思いますけれども、100編の4節5節、呼びかけ、そしてその理由が繰り返されます。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。実はこの4節と5節は、イスラエル人が礼拝を捧げるにあたって、礼拝を司る祭司たちが回収に向かって、イスラエルの民に向かって呼びかけたのがこの4節。そしてそれに対して応答をしている民たちのその言葉が5節だとも言われています。呼びかけに対する応答が5節だとも言われています。皆さんは礼拝を捧げるにあたり、主の門に、大庭にと言われていますけれども、主の門から入る、その大庭に入っていくということは、礼拝を捧げるその場所に入っていくということ。皆さんは礼拝を捧げるにあたり、毎週毎週どんな思いでこの街道に足を踏み入れておられるでしょうか。喜べ、喜べ、喜びなさい、感謝しなさい、賛美しなさい、喜び、感謝と繰り返されていますけれども、日常の現実では苦労が絶えない、解決されていない問題もある、気持ちが塞いで喜びや感謝どころではない、そんな思いを引きずったまんまこの街道に足を踏み入れるということもあるのではないかと思うんです。私自身も実はあります。でもどうでしょうか。礼拝を捧げるにあたって、あるいは私はですね、このように講壇に立つにあたって、とりあえずこの時間だけは、この1時間半弱のこの間だけは、そのような現実は忘れて脇に置いて何もなかったような顔をしてこの礼拝を捧げようと言われているのがこの4節5節、あるいは詩編100編なのかというと、そういうわけではもちろん決してないんです。詩編100編の2つ後の詩編102編というところ、その内容は詳しくは今日は見ることはしませんけれども、その表題だけでもですね、非常に興味深い表題ですので、確認をしたいと思うんです。詩編102編の表題にはこうあります。悩む者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。一人の個人のその祈りの時間に、あるいは礼拝の時間にかもしれません。悩む者はこう祈るというのがこの102編なんです。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。忘れたふりをして脇に置いて、そしてごまかして、喜んでいる、感謝しているふりをして捧げるのが礼拝ではない。その嘆きをも注ぎ出しながら、それでも感謝、喜びと言われているのがその礼拝の時なんだというんです。岩手山に今年もですね、一度だけ、今年じゃないですね、もう去年も一度だけ私も登りましたけれども、毎回岩手山に登るたびに面白いなと思うのは、それは下から見ている時に曇っていた場合なんです。曇っていて山の上はもっと大変かなと思うんですけれども、時にですね、予想に反して下は曇っていたはずなのに、その雲の上に抜けてしまうと、山の上はですね、もう晴れ渡っている、そんな時があります。あるいはですね、もっともっと非常にこうはっきりしているのが、飛行機に乗った時ですね。飛行機に乗った時、下は大荒れでですね、こんな状態で飛行機が飛べるんだろうか、そんな中で飛行機が発進をします、離陸をします。そしてどんどんどんどんどんどんどん上空に上がっていって、 その厚い分厚い黒い雲、嵐のようなですね、そんな中をふっと抜けた瞬間、あの嵐が嘘のように太陽は変わることなく輝いている、そのことにハッとさせられることがあります。窓を見ていてですね、雲を抜けてしまう、下から見ているとまるで太陽がどこかに行ってしまった、この状況の中で神様は一体どこにいるのかと、そのように思えることがあるんですけれども、太陽がどこかに行ったわけでは決してないんです。太陽は照り続けている。私たちは光を住まいとされる、そのような主を知る者として、主を知る者として、たとえ分厚い雲のような状況に置かれている時も、闇が私たちの周りを覆っているように思える時にも、私は主を知っている、変わることなく輝き続けている、そして私たちにその光を照らし、暗闇の中にあってもまるで明かりのように私たちの行く末を照らしてくれる、私たちに語りかけてくださるその声を私たちは知っている。私たちがどのような状況の中に置かれていても、主は私のすべてを知っている。この状況も思いも、私のぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃした整理できないようなこの思いも、そして私のこの弱さも、そして私のこの罪深さも、すべてを主は知っておられる。このことにいつも私たちの思いを向けることができる。これが羊飼いである主と羊である私たちの関係だと、そのように聖書は教えるんです。横に置いて忘れたふりをしてごまかしてではない。そのような状況もすべて主の御前に置きながら、主の御前に置きながら、主が私の神であることを私は知っている、そのように告白をするときに、私たちのすべての嘆きや悲しみ、そのような嘆きや悲しみの中にあっても、私たちのうちには感謝と喜びが与えられる、その感謝と喜びをもって私たちは御前に集うのだと、そのようにこの詩人は語るんです。最後の五節で応答と言いましたけれども、そこで回収はこのように応答します。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至れ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。この慈しみ深いという言葉、そして恵み、とこしえの恵み、これもヘセドというあの愛という言葉ですけれども、この恵みと慈しみ深さというのは聖書の中で何度も何度もセットになって登場してくる、そのような言葉です。年末、そしてこの年始、ニュースを見ていましたところ、本当に日本ではですね、ほとんど報道されることもないような小さなニュースだったんですけれども、非常にハッとさせられたニュースがありました。それはイラクやエジプトにおいて、そのニュースを聞かれた方もいらっしゃるでしょうか。イラクやエジプトにおいて、大晦日あるいは1月1日キリスト教徒を狙ったテロがあった、そんなニュースでした。イラクにおいてはクリスチャンのその家が、本当にイラクはほとんどがイスラム教徒ですから、クリスチャンというのは本当に少数派なんですけれども、あえてその少数派であるクリスチャンのその家を狙ったテロ、爆発が起こってクリスチャンが死んだ、怪我をした、そんなニュースでした。エジプトにおいても、私たちも昨日新年礼拝を、元旦礼拝を捧げましたけれども、同じように元旦礼拝を捧げるために集まったその教会で爆発が起こって、何人もの人が死んだという、そういうニュースでした。エジプトも 90% がイスラム教徒の中で、クリスチャンたちは本当に少数派だと言われています。 私たち大変だ大変だと思う状況の中でも、そこまでのですね、突然この礼拝堂の中で、今の時点では少なくとも爆発が起こって私たちの命が突然奪われるというような状況に私たちはこの日本においては置かれていません。でも世界に目を向けるときに、全地を主を褒めたたえようというときに目を向けていくときに、そのような状況の中にあっても、喜びと感謝を持って主の御前に集い続けている兄弟姉妹がいるということに驚かされるんです。常しえの恵みを知っているからです。この地上でだけで終わるものではない、常しえの恵みが与えられている、このことを知る者として、全地で世界中で主に向かって喜びと感謝のその礼拝が捧げられ続けている、このことに気づかされるんです。自分の弱さを知る者は、その弱さこそが感謝に変えられていくということを知ります。傷ついた者は、主こそが癒し主であり真の回復を与えてくださるお方であることを知っていきます。自らの罪深さを思うとき、許しの恵みの深さを知り、喜びが増し加えられていくんです。喜びなさい、喜びなさい、あなた方の報いは大きいから、常しえの恵みが私たちに備えられている、このことに思いを向けたいと思います。今年も毎週毎週のこの礼拝の時間を通して、主の慈しみ深さ、そしてこの恵みを告白し続けたいと思います。最後にこの4節と5節を講読して、このメッセージの時を閉じたいと思います。私が4節をお読みしますので、皆さんはこの5節をご用意させてお読みください。よろしいでしょうか。詩編100編の4節と5節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。知れ主こそ神であること、私たちは今年もあなたこそが私の主である、主こそが私の神であります、このことを告白し、知り続けるものとされたいと願っています。どのような状況にあっても、場面にあっても、それぞれが置かれたその中にあっても、主こそが私の神である、この告白を私たちの口からどうか絶やさないでください。あなたを礼拝する喜びと感謝に私たちを導いてください。私たちの牧者である主の声を聞くことを教えてください。私たちの声を聞いてください。共に礼拝を捧げることのできるその幸いを、主の前に共に心から感謝しつつ、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。